小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本の昔話、島を救った三人兄弟をご紹介しましたね。うん、
今日はね、はい、その兄弟の話の続きなんですけどね、天道様金の鎖っていう話を聞いてもらうのね。
はい、
これもね、日本中にある話なんですよ。先週の島を救った三人兄弟は沖縄の話ですけどね、
はい、
この天道様はね、日本中にある話なのね。こんな話なんですね。
はい、
昔あるところに母さんと三人の男の子がいました。三人は太郎、次郎、三郎と言いました。ある日母さんは子供たちに言いました。今日は山へ仕事に行ってくるからね。留守の間誰が来ても戸を開けてはいけないよ。母さんは山へ出かけてきましたが、山道の途中で山の鬼婆さんに取って食われてしまいました。鬼婆さんは母さんの着物をそっくり着て母さんに化けました。そして家にやってきて、今帰ったよ、戸を開けてくれ、と言いました。子供たちは、違う、母さんじゃない、母さんは綺麗な声なのに、お前はガラガラ声じゃないか、と言って戸を開けません。鬼婆さんは山へ戻って、綺麗な声の出る草を食べました。それからまた家にやってきて、今帰ったよ、戸を開けておくれ、と言いました。次郎と三郎は、あ、母さんの声だ、母さんが帰ってきた、と喜んで戸を開けようとしました。けれども太郎は弟たちを止めて、母さんなら手を見せてくれ、と言って戸を少し開けました。鬼婆さんが戸の隙間から差し込んだ手は、毛むくじゃらの汚らしい手でした。太郎は、次郎三郎、こいつは母さんじゃないよ。母さんの手はすべすべしたきれいな手だ、と言って、きちんと戸を閉めました。鬼婆さんはまた山へ戻り、今度は山芋を手に塗りつけました。手はツルツルになり、すべすべになりました。それからまた家にやってきて、いい声で、今帰ったよ、戸を開けておくれ、と言いました。子供たちは手を見せておくれ、と言って戸を少し開けると、鬼婆さんはツルツルですべすべの手を差し入れました。子供たちは、母さんだ、母さんが帰ってきた、と大喜びして戸をガラガラと開けました。鬼婆さんが化けた母さんは、一番小さい三郎を抱き上げると、さっさと寝前へ入って寝てしまいました。夜中に太郎と次郎は、カリカリ、カリカリという何かかじるような音で目を覚ましました。母さん何を食べてるの?と聞くと母さんは、三郎の指を二本、ポーンと投げてよこしました。二人はびっくりしました。太郎は次郎に言いました。逃げよう。あいつは山の鬼婆さだ。三郎はもう食われてしまったんだ。太郎と次郎はそっと起き上がると、鬼婆さに悟られないように外へ出て逃げ出しました。夜が明ける頃、大きな川に出ました。渡ることができません。見ると川のほとりに大きな木が一本立っています。太郎は持っていたナタで、木の幹にギザギザのナタ目をつけながら、次郎を連れて登り、木の上に隠れました。そこへ鬼婆さんが追いかけてきました。子供たちめどこへ行きよった。鬼婆さんは木の周りを探しました。すると川の水に太郎と次郎の姿が映っていました。いやあ、お前たち、この木の上にいたのか。どうやって登ったんだ。鬼婆さんが下から見上げて言いました。太郎は、木に油をつけて登ったのさ、と答えました。鬼婆さんは、紙に塗っているトロトロ油を木になすりつけました。そして登ろうとしましたが、油でつるつる滑って登っては落ち、登っては落ち、ちっとも登れません。これを見ていた次郎は思わず、木になためをつければすぐ登れるのになぁと言ってしまいました。それを聞いた鬼婆さんは早速なたで木の幹になためをつけながら、じくんじくんと登ってきました。うわあ、大変だ、兄さんどうしよう。次郎は太郎にすがりつきました。二人は木のてっぺんまで逃げました。もう先はありません。 鬼婆はじくんじくんと登ってきます。太郎は空を仰いで叫びました。お天道様、お天道様、金の鎖を下ろしてください。鬼婆に食われてしまいます。すると天からじゃらんじゃらんと金の鎖が降りてきました。太郎と次郎は無我夢中で金の鎖につかまりました。鎖は二人をぶら下げるとスーッと天に登っていきました。鬼婆はあと少しのところで子供たちに逃げられて悔しがり、天道様、天道様、俺にも鎖を下ろしてくれと叫びました。すると天からずるずるっと腐った縄が垂れ下がってきました。鬼婆はその腐った縄をしっかり握りしめてぶら下がりました。ところが天に届く前に縄がプツンと切れ、鬼婆は真っ逆さまに蕎麦畑へ落ちて死んでしまいました。落ちた時、鬼婆の血で蕎麦の茎が真っ赤に染まりました。それで今でも蕎麦の茎は赤いのだそうです。金の鎖で天に登った太郎と次郎は天のお星様になりましたとさ、息がポーンと裂けた。でって終わるんですね。
うん、
息がポンと裂けたっていうのは結末句ですけどね、はい、これで話は終わりだよっておとぎ話の最後につくんですけども、
はい、
この話ってグリム童話で言えば狼と七匹の子ヤギでしょ。
そうかなと思って聞いてたんですけど、
そうなんですよ、はい、面白いですねこれ、うん、なぜ日本にこれがあるのか分かんないんですよまだね、まだ分かんないですけど、明らかに同じ系統の話ですよね。
そうです ね
最初にお母さんが出かけるでしょ、うん、でその時に誰が来ても入れちゃいけないっていうでしょ、
はい、
でそこ狼が来て初め声がおかしいっつって、
うん、
で声直してくるでしょ、
うん、
で手がおかしいっつって手を直してくるでしょ、
はい、
そこまで同じですよね。
そうですね、うん、
で最後に、
はい、
違いはねその先ですよね、
はい、
グリムドアの場合には7匹のうちの第7番目の子だけが生き残っていますね、うん、でこれは逆に第3番目の一番末っ子が食われちゃってるわけです。
カリカリ
カリカリとかわいそうにね。
うん、
で問題は昔話の語り口としては、はい、一番最後のものが生き残るか、
はい、
最後のものが殺されるかと、どっちか、一番最後が問題なんですよね、
はい、
それが問題、
うん、
だから性質は同じなんですこれ、
うん、
生き残っても死んでもね、語りとしては同じなわけね、
はい、
そうすると明らかに同じ話ですよね、
うん、
面白いですね。
うん、
でそれがヨーロッパの場合にはいうふうに狼っていうふうになってね、
はい、
悪い狼、狼って常に悪い役で出てきますからね、
うん、
狼で出てくる。でもあれって狼だけど完全に人間の言葉喋ってるでしょ、
はい、
擬人化されてますよねいわゆるね、うん、でこちらの場合には狼じゃなくて日本の場合には山の中から現れる怖いものっていうと山んばになるんですね、
うん、
鬼婆っていうふうになるわけですよね、
はい、
そこが違うわけね、
うん、
すごく面白いですこの話はね。
そうですね、
うん、
最後は星になったんですね。
そう星になるのね、これもとても日本の話らしいと思うんだけど、
うん、
よくあるんですよね最後に死んで星になるとかね、あるいは死ななくてもね、
はい、
天に帰って星になるというのね、
うん、
別れていってその先が星になるとかね、
うん、
こう自然に帰っていくんですね。
そうですね、うん、
そこがとても日本の昔話らしいところでね、
うん、でもカリカリカリカリとかじくんじくんと登ってきたとか、うん、あとじゃらんじゃらんと鐘が降りてきた鎖がすごくこうい
いでしょ、
いいリズムがありますね。そうでしょ、
このね擬音語擬態語ってやつですね、はい、オノマトペってやつ、これはねその昔話の語り手ってのはとてもいろんなものを使うんですね、
うん、
ですから僕ら幸いするときにはね、
はい、
そのオリジナルの擬音語擬態語があったらもうそれはそのままキープすると、
うん、
変えないというふうにしてるんですね、
うん、
でとってもいいもんですよ。で僕らが普通には思いつかないようなことを、
うん、
じくんじくんだったでしょ、
そうですね、はい、
思いつかないようなことありますからね、
うん、
だからそれをねいわゆる僕らが普通にも思っている標準的な擬音語にね変えない方がいいっていうのは僕の考え方なのね、
うん、
でこれもだからオリジナルのままです。これ新潟の話ですけどね、オリジナルそのまま使ってるんですよね、
うん、
でも面白いですね、その声をね、
はい、
綺麗にするのに初めに言うでしょ、綺麗な声の出る草を食べた、ね、
うん、
ここもとても自然らしいですよ ね、
そうですね、草のね、何の草なんでしょうね、
何の草ですかね、薬草なのかな、
うん、
それから今度は手の方はね 山芋を手に塗りつけた。
そうそうそう。
これもとってもいいじゃないですか。生活的でしょ。
本当ですね、うん。イメージできます。
そう、とてもこう生活の感じが入ってますよね。うんう
ん、ツルツルしてる
し。ツルツルしてる。日本の昔話って特にね、こういうなんていうのか、その自然の性質をね、よく観察してますよ。
うん、
自然観察がとてもいいのね。
だ
こういうのが出てくるんですね。聞いてる方は納得するじゃないですか。はい、自分体験的にもね。
わかるからですね。
非常によくわかるというね。
うん
う
ん
う
ん、
そういう面白さがある。で、もう一つね、はい、聞いてもらいたいんだけど、それはね、これは全然話が違うんですよ。
はい、
ただその男兄弟という話なんだけどね、はい、ちょっと面白い話なんだな。こんな話なし、まず聞いてみてください。
はい、
題はね、祝いめでたや、面白やっていう題なんですよ。
はい、
昔あるところにお百姓の夫婦がいました。初めての子が生まれると、それは男の子でした。夫婦は大変喜んで、名前というものは良い名前をつけなければならんと言って、祝いめでたやと名付けました。それから何年か経って弟が生まれました。夫婦は、兄にはおめでたい名をつけたから、弟には面白い名がよかろうと言って、面白やと名付けました。二人の兄弟は大きくなって、父の手助けをして働くようになりました。ある日、兄の祝いめでたやが山へ焚き木を取りに行きました。ところがその留守に父親が急の病で亡くなりました。弟の面白やはどうしていいかわかりません。すぐ山へ兄を呼びに行きました。山に行くと弟は、祝いめでたや、親父が死んだぞと叫びました。けれども兄から何の返事もないので、山の奥へ奥へと歩きながら何度も、祝いめでたや、親父が死んだぞと叫びました。山で働いていた村の男たちはこれを聞くと、親父が死んだのに祝いめでたやとはとんでもないやつだと呆れ返りました。そのうちようやく弟の叫び声を聞きつけた兄が、それは本当か、面白やと返事をしました。村の男たちは、親父が死んだのに今度は面白やとはとんでもないやつだと怒りました。そのため、祝いめでたや面白やの兄弟は村の男たちに捕まえられ、庄屋様のとこへ連れて行かれて散々に叱られたそうなって話。ふざけた話ですよ。
お父様が亡くなった時には使えませんね。
使えませんね。
名前は呼べませんね。
だけどよくこんな話考えたもんだと思って。
面白いですね。
ねえ、うん。祝いめでたや親父が死んだぞ、つったりさ。それは本当か、面白やって言った。遊びですよね。
そうですね。
お話による遊びね、
うん
うん。きっとこういう話をさ、この夜子供寝かしながらね、
うん、
時々話して笑わしたんでしょうね。
これはちょっといいお話、うん、使えるお話ですね。はい。これは何に？
あ、これはね、はい、今読んでるのは福音館書店でだいぶ前に出した日本の昔話っていう5冊本があるんですけどね、
はい、
その中からご紹介してます。
そうですか、はい、ね、ちょっとこう小話としていいですよね。
いいでしょ
う、うん
うん、ね、昔はもちろんテレビもラジオもないわけだからね、
はい、
秋の夜長とかなんかをさ、うん、なんかで過ごすわけでしょ、
うん、
その時にね、こういう話の才能のある人がこういうのを考えたんだと思うね。
そうですね、
うん、面白いですよね。それで子供たちはもちろんキャッキャッって喜んだろうしね、
うん、
でもちょっと親父が亡くなったって言うとちょっと悲しいじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
おかしい話だけどちょっと悲しみもあるという、うん、その両方が入ってる話ですよね、
うんうんうん、庄屋さんにね、ものすごく叱られたんです ね、
う
ん、
ね、叱られた。でもさ、この兄弟にしてみればしょうがないよね。親がつけた名前だもんね。
本当ですね。お父様がつけた名前かもしれません。
そうですよ、親父がなつけた名前だもんね、
うん、
だから理屈で考えたら本当おかしいんだけどさ、うん、まあ面白い話だなと思って時々こうなんですよ、日本の昔話もね、
うん、
短いですけども、はい、ピリッとした話ね、面白い。一度聞いたら一遍で覚えちゃうみたいな、ね、
そうですね、すぐ覚えられますね。
覚えられるでしょ、
はい、
これね。
今日は日本の昔話、天道様、金の鎖、そして祝いめでたや、面白や、を小澤先生に語ってもらいました。いずれも兄弟のお話ですね。
そうですよね、兄弟の話ね、はい、少し兄弟の話まとめてみると面白いなと思ってるんだけど、
さて小沢先生、来週は
今までね男兄弟の話を聞いていただいたので、はい、今度は女兄弟のね、はい、話を聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。